おはようございます。インターネットの皆さん、おはようございます。こんにちは。それでは最初ですね、1分動画をですね、見ていきたいと思います。
週末におけるイスラムの動きです。黙示録9章14節から16節を見てみましょう。ユーフラテス川はシリア、イラクなどを流れている中東の代表的な川です。そのユーフラテス川につながれている4人の御使いとあるので、これはユーフラテス川で象徴されている何かの縛りが解かれるという表現です。2億という数から中国軍が進軍してくると解釈される場合もありますが、そうであれば中国を象徴する川、黄河か揚子江につながれる4人の御使いという表現になるでしょう。また中国軍は第6の8に出てくるので、この第6のラッパも中国軍だとすると2回来ることになります。第6のラッパで人類の3分の1を殺して、そのまた3年後に再び来るということは考えにくいことです。ここでは中東のサタンの動きを主が抑えておられたのを解き放ったと考えるのが順当でしょう。そうなると中東、つまりイスラム教ということになります。中東、イスラム教でも2億ははるかに超えています。イスラムゲリラは核を持っていると思われますが、それは現在使われていないのは4人の御使いがユーフラテス川でつながれているからだと思われます。イスラムは第4の封印にも関わると思われますが、第6のラッパの時、本格的な凄まじい働きに入ります。騎兵の数は2億とあり、これは悪霊の数か悪霊に疲れた人の数と思われ、凄まじい数の者たちが動き始めることになります。第4の封印で人口の4分の1が死に、さらに第6のラッパで残りの人口の3分の1が死にます。つまり観覧時代前の人口の2分の1が死ぬことになりますが、これらにイスラムのテロ組織とか国々が関わることになると思われます。私たちはこれからのイスラムの動きを注意深く見ておく必要があります。それではまた。
はい、どうもありがとうございました。今ですね、中東のことがあの伝わりましたけど、今のサウジの方ですね、サウジアラビアの石油危機がですね、入るのですね、イランがそういう支援をしているんじゃないかというのはですね、アメリカの方の情報ではそういうと言われています。やはり今中東の動きがですね、注目されていますよね。石油、非常に石油はですね、やはり攻撃されるとですね、やはり石油が本当に上がっていてですね、経済的にも非常に大変な状況になるわけですけど、特にイランという国はですね、終わりの時代に出てくる国ですから、確かにそういう核とかですね、イラン核をですね、準備しているんですね。多分できてる核もあると思うんですけど、それは最終的にはそういう時代のためにですね、このあえて今はですね、備えているというようなこともですね、あるわけですから、やはり聖書に書かれている言葉というのはですね、これからの時代に起こっていくわけですからですね、私たちも注意深くですね、世界の動きとかいろんなことをですね、注意深く情報をですね、やはり情報を持ってるか持ってないかというのは非常に大切なことですよね。神様の情報とともに、またですね、聖書の中に出てくるそういうイランとかですね、そういうイスラムとか、そういうことに対してもどういう事柄が今起こっているかということを、皆さんがそれを知っているか知っていないかというのによってもだいぶこう違うわけですね。で、神様はそういうことの中で私たちをですね、今どのようにして導いておられるかということをですね、捉えていただきたいと思います。今第3長崎チームですね、一応今日はですね、長崎の方で礼拝したりしてですね、非常に台風がこう長崎の方はですね、ちょっと影響があるかと思うわけですけど、非常にやはり1回目の時もそうでしたですね、台風のあれがあって、今回も3回目もですね、そういう台風の影響で、非常に神様の御心はですね、この派遣においても非常に大きい、いろいろな攻撃もですね、強くなっていますからですね、タイム取り直して祈ってですね、歩んでいただきたいと思います。今日は週報にはちょっとですね、ちょっと書けなかったんですけども、今週の土曜日ですね、ドルフィンポートにおいてですね、チャリティーコンサートがありますからですね、そのためにもですね、 ように備えていただきたいと思います、
そのことを覚えつつですね、この朝の御言葉を見ていきたいと思いますが、先ほど司会者の方に読んでいただきましたヤコブの手紙のですね、1章の2節から4節ですけど、もう一度ですね、お読みいたします。私の兄弟たち、さまざまな試練に遭うときはそれをこの上ない喜びと思いなさい。信仰が試されると忍耐が生じるということをあなた方は知っているからです。その忍耐を完全に働かせなさい。そうすればあなた方は何一つ欠けたところない成長を遂げた完全なものとなります。まあ、このヤコブの手紙の中ですね、この、私の兄弟たちとですね、まあ、ヤコブはまあ、様々な試練ですね、まあ、様々な試練ですから、どういう試練がですね、私たちに来るかというのはですね、まあ、いろいろとですね、あるわけですね。まあ、大体試練というのはですね、みんな、まあ、その世代世代によってですね、まあ、違いがありますけど、まあ、いろんな形でですね、そういう試練をですね、みんな体験していくんですね。試練を体験する。なぜ体験するかというとですね、やはり私たちがですね、試練を通してさまざまなですね、この信仰が試されたり、また忍耐ですね、やはり試練を通してさまざまな忍耐がですね、試されるんですね。やはり試練の中でいるときですね、私たちは聖書はですね、それをこの上ない喜ぶと思いなさいですから、そういう試練がたくさんやってくる、まあ、神様ですね。しかしその試練が来た時にもこの上ない喜びと思いなさいですね。試練を喜びなさいですから、まあ普通試練来た時ですね、なかなか喜べるかどうかですね、皆さんが喜ぶ時はどういう時に喜びますか。普通ですね、何か楽しいとか、何か物をもらったりとか、何かをですね、嬉しいとか、自分のしたいことをしてるとか、そういう時はですね、普通別に試練では何でもないんですよ。自分にとって最もですね、嫌なこととか、言われたくないこととか、またですね、歩みをしたくないとか、そういういろんな事柄というのがですね、あるわけですね。まあ、ヤコブの手紙の中にもこのように書かれていますけども、第一ペテロですね、第一ペテロの中にも一章のですね、6節、7節にですね、そういうわけであなたとは大いに喜んでいますが、今しばらくの間、さまざまな試練の中で、悲しまなければならないんですが、あなたたの信仰の試練は火で精錬されて、精錬されつつなお朽ちていく金よりも尊くイエス・キリストの憐れの時に称賛と光栄と栄誉になることが分かりますということですね。で、私たちがこの許されている試練とかそういうことはですね、これからいろんなことを通してですね、特別なですね、やはり恵みであるということ、これは朽ちていくですね、まあ、先ほど第一ペテロの中にですね、書かれていますけれども、この今しばらくの間はさまざまな試練の中で悲しまなければならないのですが、ということです。あなたとの試練、信仰の試練は火で精錬されつつ、なお朽ちていく金ですね、よりも尊くイエス・キリストの現れの時に称賛と光栄と栄誉になることが分かります。私たちはイエス様はですね、帰ってこられるとき、まあ、空中に敬虚されるときですね、そういう信仰を通してですね、神様の素晴らしい恵みと祝福というのがですね、備えられているということですね。私たちはその試練の中でも、しかし耐えられないような試練というのはないんですね。耐えられないような試練というのはですね、神様は与えないんですね。私たちに耐えれるような試練ですね、まあ、それは聖書の中にもですね、一箇所は御言葉からですね、見ていきたいと思いますけど、第一コリント人の手紙の10章のですね、第一コリントの手紙10章の13節ですね、あなたとのあった試練は皆人の知らないようなものではありません。神は真実な方ですから、あなたたを耐えられないほどの試練には合わせ、耐えられないほどの試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道も備えてくださいますという。で、神様は耐えられないような試練をですね、私たちはないわけなんです。自分にとってこれ大変だなと思ったとしてもですね、その試練に耐えられるようなですね、 備えというのもですね、神様は与えてくださる。またその自然の中にあっても脱出の道ですね、脱出の道も神様はこの備えてくださっているお方ですから、私たちがさまざまな自然にですね直面するときはですね、まあこの上ない喜びと思いなさいということをですね、まあ、聖書が書いていますから、やはりこのどのようにして私たちがこの自然の時にですね喜ぶことができるかということはですね、やはりこう神様の元にやはり出てですね、神様にですね感謝し、また賛美をしていくわけですね。やはり神様にあるものを私たちが受けていかないと、その喜ぶということもですね、私たちはどうして喜ばなければならないか、神様はですねこの、この上ない喜びと思いなさいというのは、この試練の後に素晴らしい神様の約束というのがですねなされていくんですね。で、聖書をよく読んでみるとですね、いろいろな神様のですね器たちはですね、いろいろな試練の中を通っているんですね。で、試練の中を通ってですね、それでその後どのようになったかというとですね、その試練に耐え抜いたらですね、神様の素晴らしい約束がですね開かれていくんですね。まあアブラハムは有名ですよね。で、アブラハムに一人の子イサクはですね与えられましたよね。25年かかって生まれてきた約束の子イサクですね。で、イサクを通して神様はですね、この僕の子孫をですね与えると語られたわけですけども、アブラハムはですねその試練の中をですね通っていく中でですね、神様はですねアブラハムですね、よりこの試練ですね、アブラハムにとってはもう神様それだけは許してくださいというようなですね試練がですね創世記のですね22章にですね書かれていますけれども、ちょっとこちらをですねお読みしていきたいと思いますが、創世記の22章の1節から、これらの出来事のうち神はアブラハムを試練に合わせられた。神は彼にアブラハムよと呼びかけられると、彼ははいここにおりますと答えた。神が仰せられた、あなたの子、あなたの愛している一人子イサクを連れてモリアの地に行きなさい。そして私があなたに示す一つの山の上で全焼の生贄をとしてイサクを私に捧げなさい。これはアブラハムとってですね、試練試練試練の中でですね通されて、そして約束の子イサクですね、そのイサクをですね全焼の生贄として私に捧げなさいと言われたですね、アブラハムにとってですね、神様はこの一人のイサクをですね、一人ごとあるイサクを捧げなさいと言われたらですね、もう本当にこう普通だったらですね、神様はそれだけはちょっということをですね言いたくなるようなことですよね。しかしアブラハムはですね、その主は言われた通りのことをですね従っていったということですね。試練の中に置かれて、そして一人子であるイサク、愛しているイサクですね、まあ普通親だったらですね、まあ小さい時はこの子供をですね、目にも入れても痛くないというような言葉がありますけれども、一人のイサクをですね捧げなさいと言われたらですね、普通ですね、本当にこう神様はどうしてこういうことまで言われるんですかとかですね、思うわけですね。しかしアブラハムはですね、言い訳しなかったんですね。神様はそういうことはちょっと私にはできませんとかですね、いうことは言わなかったんですね。アブラハムはですね、主の言われたこと通りにですね、イサクを連れてモリアの地にですね、彼はですね、若い者たちと焚き火を準備して、そして、今のエルサレムですね、そこに行って、全焼の生贄としてですね、イサクをですね下げたわけですね。そしてほふろうとした時ですね、まさしくこのナイフのようなですね、そういうものでですね、イサクの向かってですね、内臓かどうか心臓の向かってですね、ほふろうとした時に神はですね、そこを見てですね、本当にこのアブラハムですね、この心はですね、イサク以上に私を愛していることをですね、神様は見ておられたんですね。で、やはり信仰ですから、信仰というのは行いがなかったら死んだものなんですね。信仰とはやはり信じるだけ そして、まあ、私たちは神様ですね、この義とされるわけですけど、しかし行いのない信仰は死んだものであると、まあ、あですね、この朝あのディボーションの箇所でもですね、朝ヤコブの手紙の中でも、死んでしまう、行いがなかったら、神が言われたことに従わなかったら、それは全然ですね、神の技とか働きというのはですね、表されていかない。しかし神様はアブラハムのですね、その信仰をですね見られて、そして神様はですね、アブラハムがですね、本当に自分の子イサクよりも神ご自身をですね愛していることを分かったわけですね。そして神様はそのアブラハムのですね、その信仰を通してですね約束されたわけですね。それはあの22章の6節ですね、このに12節ですね、11節、その時主の使いが天から彼を呼び、アブラハム、アブラハムと仰せられた。彼は答えた、はい、ここにおります。御使いは仰せられた、あなたの手をその子に出してはならない。その子に何もしてはならない。今私はあなたが神を恐れることがよく分かった。あなたは自分の子、自分の一人子さえ惜しまないで私に捧げた。ということですね。そして、14節からですね、そしてアブラハムはその場所をアドナイ・イルエと名付けた。今日でも主の山の上には備えがあると言い伝えられている。そしてその後にですね、神様はこのアブラハムにですね、私は確かにあなたを大いに祝福し、あなたの子孫を空の星、海辺の砂のように数多く増し加えよう、そしてあなたの子孫はその敵のものを勝ち取るであろうということですね。で、神様はその行いを通して、神様はですね、アブラハムがイサクをですね、惜しまないで私に捧げたということを通してですね、あなたの子孫は空の星のようにですね、これから多くの子孫をですね、この勝ち取っていく、敵の門を打ち破っていくというですね、神の約束の言葉をですね、アブラハムは受けたわけですね。それは私たちもいろんな試練というのはですね、確かに喜ばしいものではないんですね。今あのブレに立てられたあの指導者であるパウロ秋元牧師もですね、非常にここですね、まあ、去年の夏ですね、まあ、8月は鹿児島でもカリスマ聖火が持たれ、そして北海道の方にもですね、8月聖火が持たれ、そして旭川でですね、倒られて、そして入院されて、そしてまあ帰ってこられて、それで何度かですね、入院されて、そして今年のまあ夏ですね、高知の方の聖火に行かれた時ですね、サービスエリアの方でトイレリポートしたときにですね、このこけてですね、また、まあ、手術をされたということですね。まあ、あの私たちはもう群れのですね、指導者がここをですね、この大変な中をですね、まあ、病気、まあ、怪我とかですね、そういう骨折を通してもいろんな中をですね、通されて、で去年あの旭川で、その手術した後ですね、群れにですね、TLEA というね、この名前がですね開かれたんですね、与えられたということですね。で、まあ試練の後にさまざまなですね、神様の御業というのがですね開かれていく、祝福されていく。で、私たちもいろんな試練ですね、もうその喜べないようなことというのはたくさんあるわけですね。人間的に試練の中でですね喜ぼうとしても、なかなかそのようですね簡単に喜べるものではないですね。私たちはまあその問題が起こっているときですね、どのようにして神様をですね喜ぶかというのはですね、やはりあの御言葉ですよね。やはり御言葉にしっかりと私たちが従っていくんですね。いつも喜んでいなさいと言われたら喜んで、そしてあの絶えず祈りなさいと言われたら祈り、すべてのことをですね、このことも許されていることも感謝しますと言って、神の言葉をですね私たちが告白していく。それでその中をですね、私たちはしっかりと神に従っていくということですね。で、神から離れたら、その自然というのはですね、また自分の中ですね、何度も何度もですね、通っていかなきゃいけない。一つのこうテストですから、その一つの試練をですね、クリアすると、まあ、次の試練も来るんですけど、しかしその試練の中で立ち往生したりですね、そこから逃げてしまうと、何度も何度もですね、その試練というのが来るんです。 で皆さんの試練というのもですね、さまざまな試練が許されたとしても、神様はその試練の中でですね、耐えれるような力を与えてくださっている。で私たちが耐えられないような試練というのはですね、神様は与えないんですよ。人が見たらですね、大変だなとですね、思ったとしても、しかし神様はですね、その試練の中でも耐えられるようなですね、力を与え、またそこでですね、私たちはですね、多くの忍耐をですね、働かせていくということが、訓練となっていくわけですね。やはり病気でもそうですけど、やはり許される病気の中でもですね、神様は訓練されるんですね。私たちはどうして自分はこういう病気にならなきゃいけないんだろうとかですね、いろんなことというのは当然こう考えたりすることがあるんですね。しかしそれも神様は許してくださっている。神の許しの中にしか起こらないことなんです。で皆さんが生まれてですね、何十年生きているかまだ分かりませんけど、皆その生きている中でですね、さまざまなこの試練にですね、直面する。お金で試練に遭う人もいますし、また人間関係で試練の遭う人、また仕事で試練の遭う人、さまざまな試練というのはですね、みんなあるわけですね。みんな大なり小なり同じような道を通ってきているんです。同じような道ですね。しかしクリスチャンである私たちは、神様は共におられるから、いろんな試練があったとしても助けてくださるのは神様なんです。私たちではなくですね、神様が助けてくださるお方だから、私たちはこの神様にですね祈るわけなんですよ。神様助けてくださいですね。この人間というのはやはりいろんな試練で本当にですね、その試練の中でもさまざまですね、苦しみとか悲しみとか痛みとか、そういう中を通されてしまうわけですね。この今日の聖書の御言葉の中にもですね書かれていますけども、イザヤ書の53章の4、5、6の中にですね、イエス様は全ての苦しみ、痛みを知っている。人というのはですね、皆さんの痛み、苦しみ、悲しみなどは分かりません。心の中でですね、なんで苦しんで、なんで悲しんでいるかというのはですね、分からないですね。しかしイエス様は皆さんのですね、痛んでいる心、悲しんでいる心、また病で苦しんでいる、そういう痛みを、またですね、全てをイエス様は知っておられる方なんですね。そのイエス様が私たちの主であり神様ですから、私たちはこの解決のできるイエス様ですね、私たちは叫び求めることができます。で皆さんが本当にですね、苦しかったらイエス様にですね叫んでください。イエス様は私は苦しいんです。で人間というのはやはり本音で言わないとダメなんです。祈りでもそうですね、建前じゃなく上辺でなく、心の中からその願いをですね、真実に私たちは主にですねやれ呼び求めなければならないんですよ。神様、私は今こういう形で苦しんでいます、助けてくださいとかですね、神様に解決を私たちは求めていくならば、神様はその解決をですね、主は私たちに成してくださるんですね。で私たちはこの信じているイエス様が私たちのですね、助け主なる主、私たちはこの中に聖霊様が宿っていますから、助け主なるお方が私たちの心の中におられるんです。その方に私たちがですね、真剣に求めていけばですね、私たちの困難とか、また試練とか、そういう中でも神様は私たちを脱出する道もですね、共に備えてくださっている方ですから、私たちはこの主にですね、本当にこの助けを求めていくならば、解決されないことは何一つないんです。皆さんの困難問題も全てですね、人間的に不可能と見えたとしても、神様にとっては何一つ不可能はないんですよ。私たちの側で、ああこれはもう無理だ、これは解決されない、これはもう本当にいうことですね、諦めたり、私たちがしている間はですね、解決はですねされていきません。しかし神にとっては何一つ不可能はないから、このイエス様に私たちが解決を求め、イエス様に私たちの本当にこの苦しみ、また試練をですね、そこに乗り越えていけるように神に祈るならば、神は私たちを助けてくださるんです。で神様は私たちを呼び求めなさいと、
神様は私たちがですね、本当に神を呼び求める。で、試練を通して、やはり困難があるとですね、より神様を求めるようになるんです。で、私は突然ですね、去年、自分自身がですね、そういうがんという病気にですね、直面したとき、人間というのはいろいろ試練がありますけど、やはり命に関わるいろんなことに直面するとですね、何を考えていると思いますか。自分がこれから本当にですね、命がいつあるかわからない、もうその時になったらですね、本当に私たちはですね、何をしようか、これをしようかとかですね、そういうことというのはですね、あまり思わないんです。もう本当にこの、あと自分の家族はどうなるんだろうとか、これからどのようにして生活するんだとか、そういうことも考えたりするわけですけど、クリスチャンの場合はですね、死んだらですね、天国に行けるから、一つのですね、そういう死に対するこの不安とか恐れというのはですね、死んでいない人よりもですね、平安がありますよね。クリスチャンの場合、神様は死んでるから、死んだら天国に行く、神様と行けるということはもう私たちの中にありますけど、いや、その後ですね、この自分の家族はこれからどうなるんだろうかと、そういうことを考えたりですね、不安を覚えたり、そういうことというのもですね、今まで考えたことなかったことをですね、考えたりするようなことも直面するわけですけど、しかし、そういう状況の中でもですね、本当にさまざまな不安とか恐れというのもですね、当然許されてくるんですけど、しかし私たちが神の言葉をですね、しっかりと握っておく。で、私は入院しているときですね、さまざまな思い、わざったり、さまざまなことをですね、考えたり、いろんなことをですね、思ったりしていたんですが、しかし、あるときですね、本当に神様、思い、わざってはならない。心配したりしてですね、これからどうなるんだろうか、どうしようか。これから先ですね、どうなるんだろうか、どうしようか。どのように、生活するんだろうかとかですね、さまざまなことをですね、思ったり、いろんなことをですね、いたわけですね。しかし神様はこの心をですね、そういう思いをわざってはならない、心配したりしてですね、で、私たちが何か心配したり思いわざったりしたからといってですね、何かが変わるというわけではないです。変わりませんよ。どんなに考えてもですね、変わりません。しかし私たちが本当に神の言葉にですね、こう従っていく、神の言葉を握って、ああそうなんだとですね、神様が共におられるから、私のこと、私の家族も全てのことも神様が心配してくださっている、神様はその苦しみを知っておられるから、私がとやかくですね、自分でこうだとですね、考えてもですね、それはですね、サタンが持ってくる施策なんですね。で、敵である悪魔はそのような施策でですね、神様よりもそういうことを通してですね、その人の心をさらにですね、不安を与えたり、またそういう苦しみをですね、与えたりしようとしていくんですね。で、私たちはこの脱出の道ですね、本当にこの神様の言葉によって、私たちはですね、脱出の道も神様は備えてくださり、一生のですね、12節に、死生に耐える人は幸いです。耐え抜いて、よしと認められている人は、神を愛する者に約束された命の冠を受けるからですということですね。で、神様はそういう試練を通して私たちの信仰を金より朽ちていく金よりもですね、やはりこのイエス様のですね、栄光と称賛とそういう恵みというのはですね、神様は備えておられるということですね。それで私たちはその試練を通してさらにですね、成長した揺るがされることない、この生きたらですね、神様を本当に体験することによって、全能なる神のですね、偉大さをですね、体験していくんですよ。あ、神がおられるんだということ。で、皆さんがですね、神様はどういうお方か、神様はどうしてこういうことを許されるかということをですね、真剣に神にですね、祈り、神に聞くならばですね、神は答えてくださるお方です。神様は決して皆さんをですね、不幸にしようとして自然に合わせるわけではないんです。喜びを与え、平安を与え、また祝福を与えてくださるお方ですから、その祝福がですね、試練を通して神様のですね、恵みと祝福というのが表されていく、また栄光となっていくことですね、覚えていただきたいと思います。 これから本格的にですね、あのリバイバルの中で神の働きがなされていきますし、また今長崎第3チームが出ていますけど、これから4、5とかですね、またさまざまなチームが出ていきますから、さらにですね、その後に神様の大きな技がですね、胸に置いて、また信じて従う者にですね、争うことですね、覚えていただきたいと思います。そして私たちはどういう中でもですね、神様を崇める、礼拝する、神様を賛美する、褒めたたえる、善良なる方がこのような方である、賛美することはですね、善良なる神がこのように崇められるべきお方であることをですね、私たちが告白するんです。皆さんが本当にですね、この賛美をですね、真剣に捧げていくようになるとですね、変わっていくんですよ。心が、霊が。で、さまざまな不安とか思い煩いがですね、消えていくんです。主は一切の賛美の中に住まわれることですから、私たちがもっともっとですね、神様を賛美する、喜ぶ、褒めたたえる、それが主の祈りの中にある言葉なんですね。その主の祈りをですね、私たちゆっくりとですね、告白して、その告白しながらですね、主の祈りをですね、祈ったり、また主の祈りのですね、ことを祈っていくとですね、確かに私たちがですね、賛美をし始めていくときに、神様の深い臨在がですね、賛美の中に座れてくるときに、私たちはですね、主のものに触れられていくんです。私たちは世のものによってですね、解決するということはありません。神にあるものが私たちのですね、解決する力となって、また皆さんの心はですね、平安が神によって荒らされていく。それは本当にですね、賛美なんです。賛美するときにですね、本当に力が与えられる。でもっともっと私たちがですね、主を賛美し礼拝するときに変わっていくんですよ。人というのはですね、言ったからといって変わるもんじゃないし、言ったからといってね、それをですね、なかなかですね、従おうとしようとしてもですね、できない面があるんです。しかし聖書にある言葉を持って私たちがですね、神様を本当にですね、握って神様をですね、褒めたたえて、そのことを通してですね、イエス様の十字架のですね、恵みというのが表されているんです。イエス様は私たちの病を知っていた。私たちの罪すべてをイエス様は背負われた。その痛みを知っていた。そのお方に私たちはですね、全身全霊を持って主を愛する。主を愛する。主の前に私たちはすべきことはですね、多くはないんです。マルタみたいにですね、あれもし、これもし、これもするようなタイプはですね、なかなか主からのですね、ものを十分、まあ、マルタも受けましたけど、しかし、マリアのようにですね、主のもとに出て、そして、神の言葉を聞く、礼拝をする、神の言葉に従っていくときに、神様はですね、私たちの信仰がですね、練られていく、本当にですね、不動のものとなって、聖霊によって私たちはですね、しっかりとですね、支援の中でも打たれ強いもので支援を通してないと私たちはですね、信仰というのは成長していかないんです。信仰は支援を通して磨かれていく、訓練されていく、そこにですね、立ち向かっていくときに神のですね、自然の中からも脱出する道もですね、主は備えておられることをですね、覚え、さらに神様にですね、信頼していきましょう。私たちはですね、人ではありません。自分の親でも目に見えるものでもありません。まことの唯一の神様、このお方にですね、私たちは信頼と、また神の言葉にですね、固く立ってですね、歩んでいきたいと思います。それではお祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。私たちがさらに、さまざまな自然、困難の中でも、あなたに信頼し、あなたに従えるように、導きくださいますようにお願いします。イエス様の皆によって祈ります。アーメン。それではどうぞお立ちください。ハレルヤ賛美。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。青い音楽は 主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一同と共に豊かに常しえにありますように。
アーメン。それではお座り。